のぎついってプレゼンツ、のぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。今日も東京某所、東某所というか練馬の某所なんですけどね、よりお届けしております。本日お相手するのは私衛星名人じゃなくて東横名人と、
はい、私加藤でございます。
もうなんか衛星名人って書いた方がいいのかな。
もはや自分で言うぐらいだったらね、
なんか、東横名人 AKA 衛星名人がお届けする本日ののぎつRなんですが、まあね、ゴールデンウィーク明けというか、まあ明けの収録なんですけど、
はい、
明けの収録って言っても5月の末なんですけどね、今日は、
ね、
まあ今日は坂本会最終を挙げた日なんですけど、うん、本当は来週やったらいいかなと思ってたんですよ、うん、でお誘いしたところ今日の方がいいってことやったんで、うん、今日になったんですけど、まあ軽く近況報告で言いますと、
そうですね、
まあいろいろね、うん、会社の方もあったりなかったり、
前一緒に撮らせてもらっていて、あれが
3月ですね。
あ、3月か。
そうなんですよ。
なるほど。
まさかこんなことになるとはっていうような。
そうですね。
まあね、うん、比較的今は規則正しく、うん、朝の9時前には会社に着き、うん、7時前には会社を出るという、
素晴らしいですね、
健全な、もう今まで何だったんだろうっていうぐらい、落ち着いた生活を今のところは送れていると、
うん。この年度代わりにそれが起きた。
起きた、
うん、
かなり自分の中で大きい変化ですね、
うん、そうですよね、
うん、また元にすぐ戻っちゃうような気もするんですけどでですよ、
はい、
ゴールデンウィークでね、うん、まあこの話聞きたくないかもしれないですけど、うん、一応ね、旅行また行かせていただきまして、
ああいいですね、
九州僕行ったことなかったんですよ。
あ、初。あ、なるほど。
で、また長崎に今回は行ってですね。
いいですね。
うん。
長崎県、ハウステンボスは行かず。
ハウステンボスは行きました。
うん、あ、行ったんや。
ハウステンボスには行ったんですけど、うん、
はいはい。
ハウステンボスのホテルに泊まっただけ。
あー、場所。
うん。で、うん、本当は九十九島って五島列島の手前の、このごちゃごちゃごちゃってした佐世保の脇にあるんですね。九十九島って、小さい島がいっぱいあるところ。うん、
はい。
そこの遊覧に行くのがメイン。
うん、なるほど。
で、夜はハウステンボスのホテルに泊まるっていうやつで、で、ハウステンボスってね、
うん、
行ってみたんですよ。
はい。
なんかすごい遠いんですね、佐世保市内から。
あ、そうなんですか。
うん。
へー。
で、泊まるホテルが、うん、なんかハウステンボスって、なんかすごくね、レギュレーションが厳しいみたいなんですよ、いろんなことが。
例えば
、うん、何々ホテルこちらみたいな案内を堂々と出せない。
あー、なるほど。
で、ハウステンボスの中にホテルはあるんですけど、なんか外にあったり、中にあったり、
うん、
まあなんかフリーゾーンって、ハウステンボスの入場しなくても入れるハウステンボスってあるんですけど、
うん、
その中にあるホテルは、ハウステンボス内にあるから何かいろいろそういう案内とか出しにくいんですって。いろいろそういう観光、佐世保市内を観光して帰ったんで、
うん、
行ったんで、
うん、
その、ホテルに入る時間がもう11時ぐらいあったんですよ、チェックインが。
うん、なるほど。
で、どう行っても、案内板が出てこないし、カーナビに入れても、ぐるぐるぐるぐるなんか回っていって、
揚
げ句の果てには米軍のなんか入り口、米軍の駐屯地みたいな入り口にぶち当たって、また戻ってきたり、行き止まりがあったりっていうので、しぶしぶなんか、ホタテ小屋みたいなのがあって、そこに行ったらまあ、警備員の人がいて、ああ、すごいわかりにくいんですよ、ここ、っていう話になって。すごく入る前時間から30分くらいかかりましたね。
へー、
うん、結局ホテルの人が迎えに来てくれたんですよ。うんう
ん、まあそれもサービスです、
ね。サービスですよ。で、ハウステンボスはもうね、
うん、
HIS にこう、うん、経営が変わり、
うん、そうですね。
HIS の元社長が今やってるのかな、
らしいですね。
うん。
黒字が続いてるって話ですよね。
すごいんですよ。
すごい
ですね、だからワンピースの何ですか、うん、サニーなんとか号、
ああ、おるんですか、
そういうの。うん、そういうのがボーンってあったりとか。まあみんなそういう金儲けうまいことやってるなって言われて、まあ元はあれですよ、
うん、
長崎オランダ村ですよ。
そうですね、僕子供の頃その名前でした、
うん、コマーシャルありましたね。
ああ、やってましたね、
長崎オランダ
村
ってコマーシャル、うん、あれは大村湾って言って、まあ長崎空港があるところへんに元々はあったらしくて、
あ、場所変わってる、
変わってるんですよ。
そうなんや。
で、何百億ってかけて、うん、その湿地帯みたいなところを開拓していき、
へえ、
そうなんですよ。だからもう全然、使い物にならないような土地を、土壌から作り替えて、うん、オランダのね、そういう樹木とかを植えたり、うん、水をきれいにするように、うん、何かもう、土壌改善から始めてるから、うん、アホみたいに金がかかってるんですよ。
でしょうね。
うん。だから、長崎港ってか、水はすごくきれいになったらしいですよ。ハウステンボスのおかげで。
あ、ようなった。
ようなったらしい。だから自然で、またその魚が遡上して帰ってきたりみたいなこともあったりなかったりするんですかね。
ああ。
それぐらいなんかいいことだったと。
なるほど。手入れた自然の方が綺麗だっていう。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、だから自然って何なんだろうな、
どっちなんですって。
すごい人工物っぽくて、うん、僕はなんかああいうテーマパークってあんま好きじゃないんですよ。うん、作り物やんってとこまで行って思うじゃないですか。
まあね。
ただ、いざ、ハウステンボスのホテルで一泊泊まって、うん、朝ちょっとフラフラっとしたんですよ。
うん、
でもやっぱり見たら作り物でもやっぱりいいなって思って、うん、思わずなんかチケット買って入ろうかなと思ったんですけど。うん、
時間がないと。
時間がない。
残念やと。
予定に押されてるんで。
なるほど。
で、その翌日はあれですよ、うん、メインディッシュはね、今回僕個人としては、うん、軍艦島行けるんですね、今って。
ツアーで来てね。
ツアーで。
はいはいはい。
で、軍艦島に行きたいと。
なるほど。あれ何分立ち寄りとかじゃなくて、
うん、隣っていうか手前に、硫黄島って僕もうちょっとなんか外れにあるもんや思ったんですよ。長崎市内にあると思ってなかったんですよ。
うんうん、
まあ長崎市内じゃないんですけど、うん、出るところは長崎市内なんですよ。うん、出港場所は。
うん、
で、硫黄島とかっていう、まあ、島がまたあって、うんうん、でそこで、まあ、一通り、なんでしょうね、資料館みたいな。うん、軍艦島資料館みたいなのがあって、うんうん、そこで、ま、一通り説明を受け、
うん、
で、また、まあ、船でその硫黄島に行って、まあ、そこから軍艦島に行くみたいな流れなんですけど、うん、まあ、やっぱりね、長崎行ったら、予想以上にこの三菱の凄さって実感しますね。
なるほど。財閥。
もう。
大したもんやと。
もうすごいですよ、クレーンとか、いっぱい。
まあまだまだすごいでしょうね、地域的にはね。
やっぱり三菱重工って日本よりすごいんじゃないかなって。
ああ、わかります、ね。
ぐらい。だからもうびっくりするぐらいでっかい、うん、クルーザーっていうかね、豪華客船を収容するドックとか、
うん、
そのドックのクレーンもめちゃめちゃでかいんですよ。
わかりますよ。これなんか東京とかのね、真ん中にいると気づかんけど、うん、港町行ったらびっくりしますよね。
何？
大体なんかありますよ、ね。
三菱って何なんて。
そうですね。うん、わかるわ、そういうのって。
そう。もう三菱の凄さだけを実感した旅。みたいな。で、炭鉱ももう元はといえば、その、海底鉱山の開発のために軍艦島ってできたんで、はいはい、全部三菱なんですね、言うたら、うん。
なるほど。
で、軍艦島なんかも昔はもう明治の初期に、いろんな鉱山会社が入ったけど、失敗してるんですよ、ね。
うん
で、3回目ぐらいでようやく、ね、三菱が入って、成功したっていうの、
うん。
まあ、グラバーさんとかもそこで噛んでたっていう話ですけど。
なるほど、
うん。
あれって、場所的には、なんか、なんとか遺産的なものになってるんですか？
まだなってないんですよ。
あ、なってない。
日本近代化のに貢献した、産業遺産。日本近代産業遺産みたいな感じで、長崎じゃなくて、もう九州全般で、いろんなところが、
なるほど、
なってるみたいです。で、まあ、軍艦島はですね、すごく天気が良くないと入れないみたいな。
天気悪いと危ない
です。悪いかったら、上陸させてもらえないんですよ。
なんかあるんでしょうかね。
いやいや、本田君、やっぱり、宇宙海じゃなくて外海になっちゃうんですよね。軍艦島のところら辺まで行くと。
危ない。
日本が危ない。もうぐらんぐらんぐらんぐらん船が揺れてることもやっぱあって。
僕全然知らないんですけど、あそこ誰も住んでないでしょ。
もちろん。もちろんもちろん。で、昭和48年、僕らが生まれる
ぐらいか。
ぐらいにもう出たいみたいな。
なるほど。めちゃめちゃ面白い場所ですよね、見た目的には。
すごい見た目、本当にもう戦火に見えるし。
そうですよね。
うん、もう本当ベタなことしか言えないんですけど。
まあそりゃそうですね。けどあれをね、うん、ちゃんと見せられる状態っていうのは、まあ少なくとも日本は近代国家やなって気がしますよね。そこに行けるようにしてるって意味ならね。
まあね。でもその桟橋はもう3代目ぐらいらしいんですよ。今までやった桟橋は全部、雨風で流されて、台風で、でこの前台風でここ流されましたみたいなこと言われてるんですよ。
めっちゃ怖い
よな。で、僕らは、一番新しい007、007で、
うん、
何でしたっけ 名前が。
この間の男前がやってたやつでしょ、
スカイホール。
スカイホール。おもろかったな。
スカイホールで、軍艦島出てるんですよ。
あ、出てましたよ。うん。見ました、見ました。
で、そこ、見たいなと思っても、やっぱりね、危ないから、行けるとこって限られてるんですね。うんうんうん、そう。
うん。
で、もう行けるとこ限られてるんですけど、その、3カ所ぐらい、こう、見るスポットがあるんですけど、それを順番に追っていって、
うん、
ガイドの語り部の人の話をずっと聞くと。
なるほど。
でもね、うん、ガイドの語り部の人がね、すごいね、長崎の人なんですけど、うん、テリー伊藤みたいなルックスのね、
うん、
人がずっと語ってくれるんですよ。うん、
その語り部の人は、
うん、
語り部っていう仕事されてるわけですけども、まあ、ずっとそこになんか関わってるっていう。
ね、2社その軍艦島クルーズの会社があるみたいで、そのもう1社の方は、元島民の人が喋ってくれるみたいで。
すごいですね、それ。
ここで住んでた。
なるほど。
で、僕が行った方は、多分その、まあ、研究してる人なのかなかようわからんですけど、うんうん、まあ、喋り方がこなれてる人で。
なるほど。
すごいね、うまいんですよ。で、例えば、なんでしょうね。元島民の人に、
うん、
まあ実際に炭鉱夫として働いてた人に話を聞いて、
うん、
どこが一番変わってないですかっていう話を聞くんですって。
この島で。
この島の中で。で、当然全部口果ててるから、もう全然違うもんらしいんですよ。
うんうん、
で、その人が、唯一ここだけは当時の面影が残ってるよねっていうのは、うん、まあ海底炭鉱なんで、
うん、
掘り進んでいくっていうか、縦坑にこう、降りていく階段があるんですって。
ああ、なるほど。
うん、こう、まあ炭鉱としての入り口、
うんうんうん、
そこの階段だけは変わってない。で、これはどういうことかというと、
うん、
ここでみんなその鉱山、海底鉱山なんていつ事故で死ぬか分かんないし、
そうですな。
もうご安全にですよ、本当に。うん、ね。
行ってきます。
行ってきますって言って、本当に帰ってこないこともあるから、うん、家族の人もみんな心配するし、うん、ここで、この階段に生きて帰ってこれないかもしれない。
うん、
で、みんなそこは緊張と、まあ、帰ってきた時の緩和のホッとした気持ちがこもっているところだから、
うん、
この階段にはすごいみんないろんな人の魂がこもっているから、ここだけは多分ずっと変わらないんじゃないかなって、当時の人も言っていましたって言うとそこに、ゾゾゾゾってするじゃないですか。
強烈な話ですね。
うまいなぁ、テリトーみたいな。
うまいし、でもまあ実際に島民の人もその場所は一生覚えてますよね。
覚えてるんですよ。うん、だからそういう念のこもった場所っていうのは、やっぱりなかなか朽ち果てない。
なるほど。
で、やっぱりその鉱山だから、
うん、
鉱山から上に上がってきた時に、炭がいっぱいついてるんですって。
う
ん、
はいはいはい。
で、その炭で、足場が汚れるから、その炭が今まで経っても、多分、染みついていると。
ああ、なるほど。
手垢がずっとついてるみたいな。
うん、もう足でこう塗り込められた状態
の。そうそうそうそう。そのお話聞いたら、
うん、
すげえって、思うじゃないですか。
なんかアパートでおっさん一人死んだとかいうレベルちゃいますからね。
ちゃいますよ。もっともう、もっとすごいですよ。
そうですよね。
そんなね、心霊がどうのとこうのとかって言ったら、
うん、
失礼に当たるの。
島ごと何人死んのんねんって話やろ
う
し、
もう本当に
実際、怪我人なんか無数やろ
う
しね。
うん、
はぁ。
で、そういう話をして、そういう最後にちゃんとオチを言ってくれて、うん、去ってその人は去っていくんですよ。で、プラス、最後の最後に、うん、最後に一言私が言いたいことがありますと。
なるほど。
この毎回このツアーには必ずと言っていいほど元島民の人が来るんです。今日も3人ほど来てるっておっしゃってました。
ああ、そうなんや。
でもそういう人の話を聞くと決して出てこない言葉があるんですね、うん、それは何かというと懐かしいっていう言葉なんです。普通の僕らの感覚だったら住んでたところは懐かしいと思うんだけど、
うんうん、
こんだけ環境が変わると懐かしいなんて思わないんですね。
で、そのおっさんは言ってるわけでしょ。
そう。
その3人の人が懐かしいなとかぼやっと言ったりとか、そういう
話
はないん
や。いう話はないんですって。
あ、ないんや。いや、
それほど環境が変わってしまっているから、
うん、
この海の荒波に揉まれて環境も変わってるから、
うんうん、
その懐かしいとかっていう感覚にならないらしいんですよ。本当に。まあ、そうなんかなって。 でもその後ろで、うわ、懐かしいわって言ってたら、お笑いしようかな。
そうだ、そうだね。それ言ってくれたらよかった。
でも誰が、うん、誰が島民かって教えてくれないんですよ、そのガイドさんは。
まあ、そうやね。まあ、
1回あたり150人、180人ぐらい参加するんでね。
え、180人相手でそのおっさん喋ったんですか、ね、
そう。
わ、すごいな。
めっちゃ来られてるんですよ。
そらそうでしょうな。
で、この世界遺産に登録されるかもしれないんだけど、うん、そのためにこの環境保全をしていきたいんだけど、
うん、
いくら長崎県が国がこの保護のためにお金をかけようと思っても、うん、今の現在の技術ではやっぱり朽ち果てることはもう止めれないらしいんです
ね。まあ、それはそうでしょうな。
で、うん、もう朽ち果てるものということを前提に、うん、もうその朽ち果てる様子もすべて、
うん、
踏まえて世界遺産というふうに皆さんに理解していただきたい
と思います。まあ、それはそうですよね。
私の話はここまでです。じゃあって言って、
朽ち果てていくわけ
です。朽ち果てていって、その人は、で普通やったら質疑応答でもあるかなと思ったら、うん、いい感じの塩梅で、
うん、
さって言って、スーって
消えるんです
か？消えていくんですよ、その人は。
はあ。
そのね、話術が、
も
う本当になんか、語り部。
はあ。
うまいなっていうので、もうなんかもう、先と最後に、
うん、拍手。まあ、そうそうでしょうな、
ね。あんな素晴らしいガイドの人っていないなって思うぐらい。
その人遺産ですよね。
その人を遺産
にした。その人込みで。
込みで遺産にした方がいいと思う。多分、うん、その元島民の人そこまで喋れない思うんですよ。
あ、そりゃそうでしょうな。
もうなんかね、
ててもね、
本当になんかアナウンサーが喋ってるのかなと思うぐらいうまく、ちょっと物語チックに話す。
まあまあ。
その最初のそのケージ、うん、そのね、縦港に入るトンネルのところの、
うん、
まあ、部分の話とかで聞いただけでゾクゾクってやっぱしちゃうんですよ。
あ、
怖いとかそんなんじゃなくて、凄み、
うん、うん、わかりますわかります。うん、
それが伝わるだけで、もう軍艦島のその景色もやっぱりすごいいいんですけど、その人の言葉がものすごい印象に残って。
まあ、前工場っていうのかどうかわからんけど、
いや、前工場ですよ。
そうですね。
それを聞いたら、やっぱりその、もう軍艦島の絵自体ももっとよく見えるし。
なんか、すごい、それ込みでなんか、ね、そのおっさんがなんか言ったら軍艦島動いたりしたら面白いですけどね。
ボー
って、うわーとかあった
んですよ。いや、ここでプロジェクションマッピングをしたいんですよとかっていうね、土地狂ったやつが出てこなかったらいいなと思うんですけど、なんかやりかねそう、やりかねなさそうで、
うん、そうですよね。
嫌やなと思うんですけど、でもすごいですよ。何がすごいって、一番びっくりしたのは、鉱山って、いらない、出来損ないの岩とかが出てくるんですよね。
出来損ない、
うん。
別にそれ掘りたかったわけじゃない
の。なくて、ボダっていう、うん、まあ中途半端な石炭、うん、
はいはい。
それを捨てないとダメなんですけど、
うん、
で、捨てるために、もともと周囲の海にボコボコボコボコ捨てようとするんですけど、うん、捨てようと思ったら、その桟橋側にずっと最初捨ててたんですって。
はい、
でも桟橋側に捨てると、どんどん桟橋使えなくなっちゃうじゃないですか。
まあ、それ
船がつけなくなってもわから。じゃあ、その桟橋と反対側につけないとダメっていう話になって、うん、マンションのアパートの真ん中くり抜いて、トンネル作って、その住んでる、ま、アパートのど真ん中にコンビニあって、
ああ、なるほど。
ボトボト捨ててたらしい。
昔の渋谷駅みたいなやつな。
ああ、まあまあ、そうそう。
間通ってるやつ。
間通って、捨てる。
うん、
じゃあ、その、捨てきたの出来損ないが自分の寝てる部屋の隣があって、
ゴーゴーゴーって
、それが365日ずっと動いてるらしい。
正月でも。
そう。ただ唯一動かなかった日は、お祭りの日なんですって。
あ、祭りはあったんや。
お祭りの日は、やっぱりそれはもう神様に、海の安全を守ってもらうために、正月は返上で働くけど、お祭りの時だけは、やっぱり止めると。やっぱりどれだけその生死と隣り合わせで、この島を動いてたかってことなんですよね。ザザザザって。
なんか、すごいですね。なんか燃焼しきった人生って感じしますね。もしそれやったらね。
だから
すごいな、
その話を聞くたびに、軍艦島のまた、いろいろ、
はい、
まあ、ムックボンとかいろいろあるじゃないですかね。ところがあって、なんか見たら、もう、ほんと凄みはすごいなと。
は
ぁ。僕ら単純に廃墟マニアみたいな感じの感覚で行くんですけど、うん、決してそんなんで行ったらダメやなって。
まあ、感覚変わるでしょうね。そのおっさんの話聞いたら。
聞くし、でも実際に海底の炭鉱なんて何千メートルって掘るわけですよ。
うん、
もう、だ600メートルぐらい下に地中に降りていくわけですよ。
だいたい掘ろうかなって言った時に、うん、掘ってきてって言われたら、ちょっと待てよって言いますよね、普通ね。
普通ね。ちょっと待って、冗談言うなよ。
うん、600メートル下にちょっと階段で降りてってやなって。
そうそう。
アホかと。
うん、いや本当にだから、ね、チリであんなあったじゃないですか。 あれを思い出したら、もうそれ明治とかね、そんな時に、
そうやね。
あんなガタガタガタってこう降りていって、あげるって、
いや
昔の人ってやっぱすごいよなって。
遠い空の向こうにって映画の昔ありましたけど、タンコフがこう降りていくわけですよ、エレベーターでね。
そう。
うん。で、帰ってきたら息子に会えるかどうかわからないっていう、毎回毎回それやと毎日毎日。すごいよね。
なんかその背景を分かった上で、あの軍艦島っていうのを見るともう本当に、わ、すごいな。
それ180人から来てるっていうのは、まあ、まあ土日は多いとかね、あるんでしょうけど、まあそこそこ一応その、
土日はね、やっぱり取れないですね。ちょっと前からやったら。
なるほど、なるほど。
ゴールデンウィークの僕、谷間に行ったんで、平日扱いやったからまだ予約取れたんですけど。
じゃあ何かしらそういう、まあ、別に儲かってるとは言わへんけど、なんかの維持費になるぐらいのものはあると。
いやー、でも1回何もやったかな ?6000 円か7000円しましたよ。
あ、1人
うん。
で、150人
?200、最マックス200人がそんなんでいると。1回あたり、何もや、チャリチャリンっていう。
あー、すごいな。
長崎県にどれだけお金を納めてるかわかんないですけど。まあ、やっぱりその、安全のために、一気には入らないっていうのがあるから、その、2社のクルーズはやっぱり交互みたいな感じになってるっぽいですけどね。
まあ、にしても保険代とか結構ありそうですし、
ね、いやー、まあ、それはね、あんなとこ入るんでね。
でも今日は行けまへんとかいうキャンセル料とかのやつもあるやろから、まあでも金だけやないな、それの語り部の人はちょっとすごいな。
いや、その語り部の人の話のためだけに行きたいなって。
弟子おるんすかね、やっぱり。
うん、
語り部の人もね、誰かに伝えていかないと、語り部一人で死んでも、
まあでもまだ50代後半ぐらいから大丈夫
です。あ、まだまだいけると。
全然は大丈夫ですよ。
なんか若いね。
うん。
二代目引き立て子みたいな、強い女でっていうのをちょっとやっていかんとね。
うん。
よろしいかな。
いや、本当にね、今回は良かった。
なるほど。
軍艦島はやっぱりね、僕は散々いろいろラジオとかで軍艦島話してたんですけど、まあね。まあね。普通の廃墟じゃないなって。
まあね。
うん。
まあ廃墟ってレベルじゃないしな。
あれね、まあまあまあ、なんかなんとなく思うけど、うん、世界遺産になる前に行った方がいいと思います
よ。ああ、そうなんですか。
うん。
ああ、そうなんです
よ。だってもう行けないんちゃいますかね。
ああ、下手した
ら、ね。いや、いっぱいになりすぎて。富岡製糸場がね、あんなことになるわけじゃないですか。
そうですな。
うん。
なるほど。充実してるじゃないか。
充実してました
ね。なるほど。現代の語り部として。
現在の語り部として、本当に。
頑張っていこうかなっていう、初心表明ですか、それは。
いやいやいや。仕事の関係でたまにまあビッグサイトとかの、
うん、
なんとかエキスポみたいなのには、うん、行くこともあるんですよ。
仕事でね。
仕事でね、うん、仕事とカゴつけて、うん、ちょっと気分転換にみたいな、うん、昨日行ってきたんですけど、
うん、
教育 IT エキスポっていうのがあって、
うん、
教育関係で、うん、にまずさる教育の産業の、うん、まあIT 系の仕事の展示会みたいなのが増えてきたんですよね、
うん、
でまあすごいですね今ね電子黒板とか、
うんうん、
あのタブレット関係の商材も至る所にあるんですよ、うんうん、
まあね、
であんなん見ていったら、うん、もう学校の先生僕なりたいなって思いますもんね。
なんで
なんかね多分学校のその辺のねツールを電子黒板とか、うん、タブレットとかを使うと、
うん、
多分ね、クイズ問題みたいな授業できるはずなんですよ。
あ、
わかります？何？
わかりますよ。
何々君の答え、ピンってこう、
うんうんうん、
彼が考えた答えが、うん、みんなの画面で共有できるみたいな。
ああ、なるほど。で、わーって笑ってて。
すごい内容の時の ITC は、みたいな。
なるほど。さあ、40人中1人だけ答えが違いますとか。
そうそうそうそう。とか、あと面白いのは、その、タブレットにそれぞれ番号をつけれるわけじゃないですか。うん、名前を登録したら、うん、誰々が今答えた答えてない答えた答えてないみたいなのはリアルタイムで先生が把握できたりする、
うん、
もうでも 学生の立場からしたらたまったもんじゃないですよね。
う
ん、
そうですね。
ちょっと眠たいのに、わかるわけですよ、うん、挙動で。
そりゃそうですよね。
一気にみんながタブレットでどういう答えを書いてるかっていうのを先生把握できるわけですよね。
だから僕ら子供の頃にね、うん、教科書にチンコとか書いてたとしたら、うん、チンコ書いてるの見られるわけ
です。見られるわけです。そう。うん、XYZ って書いて、
あかんわけですよ。
そうそうそう。うん、
なるほどね。
女体。
うっかり昨日読んだ言葉とかなんとなく思い出して、
うん、
フリーメイソンとか書いてもらったちょっと君来なさいってなるわけじゃないですか。
なるわけですよ。そう。まあそんなことはならないとは思うけど、うん、もうでもね、なんかでも、現実的にね、
うん、
まあ例えばいろんな会社が iPad ソリューションみたいなのを出してるんですけど、うん、あんなその世代交代の激しいところで、うん、まあどっかのやってましたよね。なんか、一斉に、新学期です、
うん、
新しい電子教科書をダウンロードします、うん、って言った途端に、サーバーダウンしたみたいな。
あ、ほかと。気づけど。
だからローカルで全部やらないとダメなんだよ、みたいな。まあ、その辺の解消どうするかとか、うん、まあ、Wi-Fi も余計な電波を干渉しないように、必要な電波だけ掴みに行く Wi-Fi の、うん、まあ、あるメーカーのやつとかね。
うん、あります、
ね、まあ、あるんや、そんなあるんや、勉強なるな、うん、みたいな。で、見てたんですよ、うん。
なるほど。
まあでもなかなかね、電子教科書って言っても、うん、まだやっぱ副教材扱いなんですよね。
う
ん、
まあまあ、
そりゃそうやろ。
そりゃそうやろ。
そりゃそうやろ。質問してみて僕もアホやったなと思ったんですけど、こうやって、この権利関係ってどうするんですかって、やっぱ副教材でどうやって課金していくのかなっていう、うん、あんまりそのスキームも何もなってなくて、うん、まだやっぱ実証実験段階なんですよね。
そうですね。学校も実験台になってる学校いっぱいありますからね。
うん、まあなかなかその先難しいなって。
IT 教育エキスポはそもそも何をしたいエキスポなんですか。こんなんやってますよっていうこと。
こんなんやってますよっていう、うん、まあ商談の場ですよね。 ああいうのって、
まあまあ、
なんとか IT エキスポって。
なるほど。
もう今半分展示会は IT 系ですよ。
まあそれはどこでもね、 IT 絡まるやつはないから、
うん、ないですからね、う
ん、なるほど。でも教育なんでしょ。
教育、うん、でまだもう一個面白かったのレゴが、
レゴ
がマインドストリームとかなんかあるじゃないですか、
はい、
プログラム作るとか、うん、ああいったやつで4コマ漫画みたいなのを作って、そこから起承転結みたいなもので、レゴで元からなんかサムネイルを書いて、それをレゴで実写化していこうみたいな。
はあ、
うん、そういう
なんか順番がどっちか分かりません
よね。分かんないですね、
うん、なるほど。
これみんな食いつきすごかったですよ。
まああるでしょうけど、この間ちょっと話してみますけど、そのレゴのやつで、うん、なんか東大のなんかどこの研究所かなんかが、
はい、
そのレゴで作ったもののコンペかなんかやってたんですよね、うん、ちょっと話違うかもしれんけど、その時にそれ一番面白かったのが、レゴでパンの、
うん、
ナイススティックパンとかあるじゃないですか、いわゆる貧乏パン、
はい、
貧乏パンをこう挟む、こういうなんて言ったらいいの、こういうクリップ的なもの、
ああ、
ギュってこう、
はいはい
は
い、
挟む、
はい、
こうなんかちょっとパズルのピースみたいなやつ。
あれでしょ、うん、その電源ケーブルに挟んだら、これはプリンターのケーブルだとかってわかる、
タグみたいなやつ、うん。あれをレゴで作ってるやつがなんか賞取ってました。何をしてたかよくわからなかった。
どうやって作るんやろ。
わからんけど。この順番並べてね。
でもレモコってやっぱりみんな大人引きつけるみたいで、
まあまあまあ、
みんないろんな商談っぽいことを言って、なんかいろんなレゴの特殊なやつもらってましたよ。
ああ、嬉しい。
僕も商談したかったけど、うん、なんか行ってもなんか全然発注権も何もないし、
まあまあ、
俺の仕事に何がレゴ関係あるんやろうと思ったら、ちょっと勇みやし、
まあ、でもそれ行ってきて、
うん
うん、
でね、
うん、
ずっとその行く前からまあラインナップ見るわけですよ、どんなとこ出店してんのかなと、うん、で気になったのが、うん、サニーサイドアップって書いてあったんですよ。
サニーサイドアップ
わかります、
あのマネージメント会社
です、ね、そう、北島康介とかをマネージメントしている芸能プロダクションなの、
うん、
芸能が出ていて、
うん、
何をしてんのかなと思ったら、うん、なんかね、日本アンガーマネジメント協会、
はい、
一般社団法人っていうのを、はい、このサニーサイドアップのさんの中にあるみたいで、
あ、サニーサイドアップの中にあるんですか。
中にまあまあまあ一般社団法人とは入れてるものの、うん、所在は
その事務所の中にあると。
そうそうそうそうそう。
へえ、なるほど。
うん。で、そもそもアンガーマネジメントって何なのっていうのは。うん、よく理解やっぱりできなかったんですよ、
うん、
で結局まあそのアンガーマネジメントっていうぐらいだから、怒りをマネジメントしましょう、
うん、
だからまあ怒らないようにしようねっていうのが、
うん、
アンガーマネジメントなのかなと思ったら、うん、まあ決してそうではなくて、 いや怒ってもいいんだよ、うん、ただ怒ってもいいんだけど、もうその自分自身の怒りをまあ理解してコントロールして癒したり、まあその怒りをポジティブなものに変換したり、
うん、
でまあそのポジティブなものに変換して自分の中でたくさんの変化が生まれるし、うん、でまあ感情も豊かになるし、
うん、
まあ職場での問題いろいろ解決したり、人間関係が改善されたり、自分の周りに関係することを良くして、まあ、周りもみんなハッピーにしていこう。このペイフォワード的な感じ、
うん、一気になっていこうと。
一気になっていこうって感じ、
なるほど。
を、多分サニーサイドアップだから、緑のリストバンドつけて、パチンってするんですか。
あ、なるほど。
確かに緑のリストバンドつけてるやつおったな、みたいな。ほんまや、サニーサイドアップやって。
なるほど。
うん。
それを、
うん。
喋っとるわけですか。
いやで、うん、そのワークショップみたいなのやってて、まあ、それ後ろから見てたんですけど、うん、これね、教育 IT エキスポですから、
はい、
学校に向けて、だからこの触れ込みとしては、うん、いじめ体罰のない学校へっていう触れ込みであったり、
うん、
でアンガーマネジメント教育が変わるよプラス、うん、そのアンガーマネジメントをうまく利用して、
うん、
まあ集中力をアップして成績アップへっていう、ちょっとこじつけかなと思うんですけど、うん、まあだからもともとそのサニーサイドアップ自体はその芸能じゃなくてそのスポーツ選手のマネジメントをしてるから、どうやってスポーツ選手のメンタルをこう良くしていくか、それこそ横峯さくらの旦那さんもマインドコントロールじゃなくてメンタルトレーナーでしたっけ、
メンタルコーチング、マインドコントローラー
って誰じゃん、回収牧師とトマベシさんでしたっけ、
そうですね、
ディプロミナブライミング、懐かしい響きだけど、
みんなだからそういうところの人とくっつきますよね。
そうそうそう、う
ん、
っていうところで、まあ確かにその集中力がアップされるのかなっていうので、うん、まあひょっとしたら進学校とかちょっとお金に書き物を言わしてる学校なんかは、
うん、
アンガーマネジメントを利用して我が校も進学率アップだよっていうことを狙ってるのかな、
うんうん、
でまあそのアンガーマネジメントの場合もその、うん、キッズの場合があって、
うん、
この冊子、すごいいい冊子をね、この映画のパンフレットみたいなやつをくれるんですよ。僕みたいな人にも。
そうですな。
アンガーマネジメントキッズワークブックって言って、うん、で、これを見て端的に分かったんですけど、うん、まあ、怒る時のルール、人を傷つけない、うん、自分を傷つけない、うん、物を壊さない、
うん、
とかっていうことを言っていきながら、うん、じゃあ、まあ、自分がどういう時に、
うん、
起こると体は例えばどうなるのか、わかります、多分湯気がカンカンみたいなとか血管が浮き出るみたいなのをこの人型みたいなところを子供は書くんですよね、
うん
うん、
なるほど、
であったりとか、
俺子供に書かせるやつですか、
そうそうそうそう、うん、で、バルーンペットとかっていうのがあって、
バルーンパペット、
パペットね、
うん
うん、でまあその風船膨らまして顔や顔を書いて怒った時のことを書いてみよう、いつどんなことがあった、君はどうした、どうして欲しかった、その時どう思ったみたいなことを散々これを、まあ言ったら自分の怒った時のルールというか癖を客観的に洗い出そうということ
ですよね、自覚性です
よね、そうそうそう、で怒りの温度計っていうのがあって、なんか原子炉のね、
うん、
核の容器みたいなことが書いてあるんです
けど、妖怪点があ
るんですけど、まあ、例えばどんな時にどんな態度を取るのかとかっていうのを、うん、こういうふうに客観的に洗い出し、これ僕らもできると思うんですよ、
うん、
まあね、無視するとか、
うん、そうですね、
チッて言うとか、
うん、
まあ、そういうことを客観視して、うん、あ、今俺レベル5まで来てるな、やばいなとかっていうのを、まあ客観的に見ていって、うん、まあコントロールしていこうっていうことなんでしょうね、
うん、そうですかって感じですね。
そうですかって感じで、うん、いやで確かにわかるんですよ、うん、これ確かに、まあ、まあ言ったら客観的になって、うん、うわー今俺怒ってるわーっていうのをもう一人の自分が見てるわけですよ、
うん、
優待離脱した人がね、
うんうん、そうね、
でそれをやって、うん、まあ僕もよく先輩言われたの、怒ったら、うん、そいつとローレベルになるから、
ね、
怒るのをやめようと、
うん、
よくありますよね、兄ちゃんの AA でも、うん、戦いは同じレベルでしか起こらないって、
うん、書いてますな。そう。
まあ、あ、なるほどねって感じなんですけど、うん、まあ、そういうことなのかなと思うんですけど、そのアンガーマネジメントそのものがやっぱりようわからないんですよ、
う
ん。
まあ、そういう言葉つけただけですわな、うん。昔からよう言ってることですけどね、うん、アンガーマネジメントって言葉作って、そういう儲けができたってことやけども。う
ん、産業なんですか、やっぱ
その産業ですよね。もともとこれって、うん、別に昔から別にずっとずっと昔から言われてるようなことの話であって、うん、一番近代で一番 これに近しいのが一番最初出たのは、うん、カモメのジョナサンですよ、
うん
うん、リチャードバックがね、うん、カモメのジョナサンっていう本を書いた、それで、カモメのジョナサンを追いながらうんぬんって普通の話なんですよね、うんうんうん、教訓本なんですけど、うん、基本教訓本だと思って書いたわけじゃないけども、うん、で、彼がですね、でイリュージョンっていう本を書いた時に、
イリュージョン、
まあ、結構有名な本なんですけどね、はい、そこで、自分がどういう状態であるっていうことを、今が自分が例えば怒ってるとか、うん、悲しいとかいうことを、悲しむんではなくて、あ、今俺悲しいんだってことを知ればいいだけなんだってことも、もうずいぶん前に書いてるわけですよ、うん、文学的にね、うん、それは体系的になんかなんたらマネジメントってことじゃなくて、うん、そういうことだよって言ったやつを、うん、さあ金儲けするためにはこういう言葉の方がいいよなってなってもらうんですよね。
まあ、それが1970年代にアメリカで起こったムーブメント、うん、っていうことなんですよね、うん、
気持ちはわかる、うん、気持ちはわかるし、あの大体普通の人は普通にやってる、
うん
うん、で普通に失敗してる、
うん
うん、あ俺怒ってもうた、言い過ぎてもうたな、ごめんごめんとか言ったり、ツイッターでね、僕はやらないけど、そのなんか辛いよとか言ってしまった後に、うん、辛いよって言ってしまったよってもっぺん悩んでしまったりとかってかぶせて言ってしまった
りとか、ああもうやらなかったらよかったのに、
そうそうそう、なんでこんなことやってもったんやろってもっぺんかぶせて、うん、それも言わんかったらよかったっていう、それ負のスパイラル、
やめろよ
って、やめとけってもう寝ろっていうまあまあみんな普通のことで、わざわざ学ぶうんぬんっていうことでもないですな、ただメンタルコーチングっていう意味では意味はあると思うんですよ、
う
ん、
まあそう考えたらいいんですよね、だからアンガーマネジメントっていうよりかメンタルトレーニングだって思った方がいいけど、まあアンガーマネジメントって言った方がなんとなく、
まあね、確かにその何、うん、有名スポーツ選手で、うん、特に一人で戦うような方たち、
うん、
テニスプレイヤーとかね、うん、ゴルファーとかそういう方は、うん、まあ、えらいプレッシャーで戦うときに、そのときどうだったって意味では、そのコーチングっていうのは意味があると思う、とてもね。でも一般に普通に生きてるときに、そんなさらされてないやろ、気はしてならない。ま
あ、そうですね。うん、
だから、それをするなっていう意味ではなくて、うん、全員にその緊張感を求めることもないんじゃないかと思うから、
うん。うん、
いやいや、怒ってたら、怒ってる君、不細工やでって、っていうことだけでいいと思います。
そうですよね。
うん。
まあでもひょっとしたら、なんでしょうね、帝王学を教えるような学校があればですよ、
うんうんうん、
こういうこともまあ中に入れてもいいのかもしれないし、
まあまあ、
ひょっとしたらイギリスの寄宿舎に通ってるあのセレブの子だたちとかね、
うん、
スイスの方でなんか寄宿舎とかいろいろあるじゃないですか、うんうん、そういうところでは実はアンガーマネジメントの
話
があるんでしょうね、
まあ、まあことが違えど似たようなことはどこでもきっとやってると思いますな、うん、それは
ひょっとしたら江戸時代の徳川家でもこういうカリクラムがあったかもしれないですよね、
一回僕電車の中でね、うん、なんか、多分母親とですね娘ですね、
うん、
で娘ごっつ愚痴ってるんですよ、そのうちの旦那はあかんと、
ほ
う
ほ
う、最悪やあいつだと、
うん、
もう別れたい、
うん、
なんであんなんと結婚したいのと、うん、ずっと15分ぐらいガー愚痴とるんですね、
うん、
おかん聞いとるんですよ、
うん、
まあ、ふんふんとも言わずにふんと聞いてて、
うん、
15分ぐらい聞いた後にあんた別に別れてもいいけどあんたものすごい今不細工やねって言って、
あ
でだから今別れとか離婚するとか全く反対せんやけど、
うん、
その別れた瞬間のあんたものすごく不細工やから、
うん、
その後どうすんのってずっと言ってるのは
素晴らしい、
素晴らしいと思って、
素晴らしいマネージメント
です、ね、そうあれでええと思いますな、
うん、
だから本人が不細工かどうかってことだけじゃいます、
うん、今あなたどういう顔してますか
そう
って聞いた方が
まあそれをね、それでキャッチつけたらまた金儲けになるんだよねだから言うてるのも己がかっこいいかかっこ悪いかっていうことだけでしょ、
まあ、美意識の問題
はあるんですよ。美意識の問題だけですよ。
ね、うん。でも、まあ、ああ、こういう商売あるんだって。
まあね、まあ、私はその美意識の問題として、うん、そういうスーツの柄を着る人の話は聞きたくないと心から思ってる方です。
はい、次の話でいいですか。いや、これじゃあリーフレットを見てるんですけど、パッと見た瞬間、あ、芸能関係って、わかりましたね。
いや、その彼はものすごく能力が高いんだと思いますが、
うんうんうんスーツの柄の話なんかどうでもいいじゃないですか。
まあまあまあそうです。まあ単純にまあ僕がその人が産んじゃなくて、そういう人をよう見たなっていう。
ああ、まあ言い、言いがちですよね。
言いがちです
ね。言いがちですよね。でね、まあこれを見て、まあ僕、サニーサイドアップっていう言葉だけが、その教育関係のところにバッて出てきたから、うん、えって思ったっていうのがあった
んですよ。教育ってのは金なるってことですよね。
まあ、なるんですよ。多分、少子化とはいえ、投入するお金が、投資するお金がやっぱり、でかいから、教育産業っていうのは熱いんですよ。
単価が高くなってきてるって
ことですね。そうそうそうそうそう。
なるほど、ね。
だって、僕らの頃って、マンツーマンの授業とかなかったですもん。
ないですよ。
だって僕塾講師してた頃って、
あ、してた
30人、うん、40人教えてましたからね、1回
マンツーマンで言われる時っていうのは、うん、殴られる時だけですよ。
そうそう、お前ちょっと呼び出される時です、僕らの感覚からしたら、うん、勘弁してくれって感じなんですけど、
そうです
ね。それを見ていたら、うん、ちょっと今日もちょっと見たんですけど、ABEX もこういう副業をしてる、
うん、副業、うん、
だから、うん、芸能関係も、うん、音楽関係も今食えないでしょう、多分。
なるほど。
うん。だから、うん、ABEX は美容業界に参入してるらしいんです。
美容。
そう。
シルク姉さん。
そう。シルク姉さんじゃないですけど、うん、2010年からエステに直営店を出していて、うん、ニューミーデイスパっていうのがあって。
うん。うん、スパ。
スパ、スパ、うん。で、アーティストならではのフィジカルケアや、ここですよ、マインドケアを行ってきているんですって。その ABEX ならではのノウハウをリーズナブルな料金で提供している。
まあ、Easy to Dance DVD15 万も売れてるでしょ。
そう。それもその一環なんですよ。うんうん、あの、サムが踊り跳ねてるやつね。
そうですよね。
で、ABEX Visualize Method。
Visualize Method。来ましたね。いい名前ですね。
で、まあ、極端なし、コーダ組コース。浜崎海コース。
コースがある
んだ。いや、まあ、そんな、いいんじゃないけど、うん、まあ、そんな感じですよ。多分、あゆメソッドみたいな。
ああ、なるほど、うん。
あの、あゆメソッドって言ったら、ひょっとしたら、フォトショップでここ置くって。
まあまあね、なかなか言いづらいよ。
いや、まあ、うん、
まあ、なるほど。
なるほどね。
まあ、でも分かりますよね。うん、裾野を広げるために、全部内側に取り込みたいっていう意味ではよく分かりますよね。う
ん、で、あとは、まあ、小林麻耶の、憲法全文朗読 CD 付きムック本を出したりとか、なんか、すごいいろんな商売やってるんですね、ABEX って今。
はぁ、はぁ、はぁ、
はぁって。で、まあ大事なところは、リーズブルな値段で提供、そんな高くないらしい。
それ提供っていうのは、うん、それこそパッドに、だからダウンロードできるんだってとか、そういう。
いやいや、ではないです。あの、単純にその、この美容の、そのエステの話です。
あ、エステの話。
うん。で、まあ、ブランド、まあ、ABEX っていうブランドで人集めできるから、回転率が高くなるんでしょう。で、全国展開をすることも可能性としてはある。
うん、素晴らしい目の付けどころです。
だから、結局、副業で儲ける、まあ、CD で売れるわけがないから、まあ、他のことで儲けないとダメっていうところはあるんでしょうね。でひょっとしたら、EXILE もあんだけ人の数増やして、うん、50年後には日本全体の人口の何パーセントが EXILE になってるみたいな。
あ、ほな。先駆け男塾と同じ話ですよね。ただ、相手全部仲間
どんどん仲間になっていくみたいな。うん、まあでも、結局そういうふうに、世間一般の人たちも巻き込んでいくっていう、まあブランドでね。
なるほど。
ABEX が身近なところにあるみたいな。これ大事なこと
で。大事ですね。ものすごく大事ですね。
うん。あ、そうかと。だから、アンガーマネジメントも、うん、ひょっとしたらもっとアンガーマネジメントって来るかもしれないですよ。
まあ来るかもしれないですね。
う
ん、確かに。
もう目覚ましテレビとか、ジップとか、うん、うん、朝ちゃんとかで、うん、アンガーマネジメントって言ってるかもしれないです
。よう、よう怒ってますよ。朝から出てる人
が。朝からは、ハリーはカッツって言ってますから、
ね。言ってますよね。あの人は、ちょっとね、
アンガーマネジメント
し。した方がいいですよ。
で僕はこれで、ブランドで人集めっていうところでは、雑誌とかも本当はこれでやるべきなんだと思うんですよ。
雑誌ってここ何年かで3分の1ぐらいになって
る。もうすごい減ってる。ただ、雑誌とか新聞社が唯一残る方法はブランド力しかないって言われてるんですよ、今。
そうなんですか。
うん。例えば、アンガが選んだらいないとか、アネちゃんがどうのこうのとか、っていうね。
なるほどね。
その今、わかんないですよ。僕らはまだ、アンアンとかアニキャンとかいろいろ、セブンティーンとか言われたら、キュンってくるじゃないですか。
まあ一応ね。
なんかね。うん、で、まあね、その雑誌編集者って言ったらすごい尖ったイメージあるじゃないですか。
あるね、
うん。いつも、カラーテーブルでポジを見て、ダーマトでポジチェックしてる絵を未だに思いつくんですけど、今時そうなしてるやついない
けど。頼らんと思うけど、今はね。
ポジチェックって何
何ってなるわね。
感じですけど、うん、まあ今、あれですよ。うん、沢尻玲香の。うん、ドラマもやってますからね。
そのドラマなんかさっき言ってましたけど、知らないですけど、
ファーストクラスっていう。う
ん、え何のドラマなんですか、それって。
女の足の引っ張り合いの話。
そんなん見たないわ。
出版雑誌社の、うん、雑誌社の足の引っ張り合いの話。
うん。考慮間に合わへんから、そんなしてたから。
いや、でも、まあ、いつも考慮間に合わへん、ギリギリのところで、サージエリカが頑張って考慮するみたいな。
あんな、
そう。いや、考慮する映画、ドラマじゃないけど、
間に合う間に合う。
間に合う。絶対間に合うの。間に合うんだけど、交流するのが目的じゃないから、そのドラマの。あ、ね、何かっていうとね、猿山のボスに例えてるんですよ。猿山。で、あの、リリコが最後ナレーションをするんですけど、今回のマウンテンランキングはって言って、最後、最初にあの、板谷由香が、ね、編集長なんですよ。次、誰やったっけ、羽田美智子じゃなくてもう一人。
羽田美智子出てるドラマ
やったら。羽田美智子じゃない。羽田美智子じゃない。で、いろんな子がいて、うん、七尾とか、
うん、
田畑智子とか。
ああ、演技派じゃないですか。
出てきたりとか、佐々木希が出てきたりとかして、
ダメじゃない
ですか。カード上になってるんですけど、それが、うん、トップ2番、3、4、5番、6番、7番みたいなんで、その、猿山のボスランキングみたいな。
変わったりすると。
変わったりするんですよ。その日の内容によって。
20年ボスを張ってたベンツがどっか行っちゃったとか、そういう感じになると。
そうそうそう。そんなんで最後、あの、今回のポジションはって言って、サージリカがまた最下位になったり、上がったりとか。
リリコは入ってない、そこに。
リリコは入ってない。
リリコ私がボスですよ。そういうことはない。
実は私がボスだった。そう、
なるほど。
でもそういうふうな、でも僕らはそれ見ておもろいんだけど、ひょっとして今のもう若者って雑誌社って言ってもあんまり何も思わないかもしれないですけどね。
雑誌はね、だって、ちょっと聞いたのは、これ何年間でとか知らないけど、うん、15億冊出てたんが、うん、今5億、4億。
ダメですね。もう本当にダメですね。あとはまあ、今回、角川暗号って。
角川暗号。
角川暗号。
あれは興味深いですね。興味深いですね。
どうなるのかっていうので、うん、まあ、すごい資金好きになるのかなと思うんですけど、うん、だからやっぱりある角川っていうブランドもあるし、
うん、角川暗号で映画作り出したらもうちょっとまたびっくりしますけどね。
初音ミクザムービーあったか、うん、あったか、
まあ似たようなもの、
なんかそういう風ななんかラノベとか、うん、でもブランドっていうか芸能だが国合なんか芸能しただけのような気はせんでもないですけどね、うん、
まあまあまあまあまあまあ、まあ、それも取り込んでたから何もかもはいいことだと思うけどね、
うんうん、だから本当にブラン、唯一今残されているのはブランドだけなのかなと。
すごい足元危ういですよね、うん、残されているのがブランドだけって怖いね。
でそれも過去の遺産。
そうでしょ
う、
う
ん、
は
あ。石川プロがずっと石原プロがねグランダーンって言って舘ひろしと、うん、あと若手のなんか石原軍団、
うん、
名前よくわからない石原軍団、
知らないからね。
でももう過去の遺産で食ってテルナ石原軍団みたいな。
まあ確かにその石原軍団といえば、
うん、
例えば炊き出しといえば石原軍団とか、
うん、
それ何々といえばで作る
っていうのは大事ですよね。
絶対大事ですからね、うん、それは専門的なものって、
うん、炊き出しといえば、まあ、
炊き出してくれるって言ったらもういや石原軍団でしょとか猪木でしょとかね。
そうですね、炊き出しここで石原軍団しなかったらお前ら石原軍団意味ないやろって思いますからね。
そうそうそうなんですよ。なんかことが起こった、なんか地震が起こった、うん、炊き出しするって時に石原軍団がいるのが普通っていう風に思うっていうのって大事でね、
うん、
結局例えばコンビニエンスストアって言ったらパッとどこ浮かぶって言ったら今はだいぶ変わってきたけど、うん、まあセブンイレブンとかそのパッと名前出ると思うんですよね、
うん、
で、コンビニでコーヒーといえばって言ったら絶対セブンイレブンが来るわけです
よ。まあそうですよね、
うんうん、佐藤芳生が全部デザインしたとか、うん、それ何々といえばのところにつくっていうのは得で、そういう意味ではその ABEX の、うん、僕かって知ってるぐらいのそのイージットダンスの DVD、
うん、
ああいう DVD を芸能人のやつで出して売れてるっていうので何々といえばを取ったわけですよね。っていうことはトップなわけですよ。
ほんだからちょっと嫌な話ですけど、何々といえばっていうのがすごい大事な世の中、
ものすごい大事ですよ、ね、どこでも大事ですよね、
うん、でもそれさえいけばある程度の
そうですそうです、
ね、売り上げなり見込めるってことですから、
まあね、そういうのもともとそういうランチェスターの戦略とかにもともとあるやつだけども、うん、だどっかの富山の業者かなんかがパーテーションで日本一かなんかの会社があるんですよ。
あ、
だそのパーテーションのシェアものすごいあるんですよ、
まあ、それでもコマーシャルもすればいいんですよね、
うん、でそれがなんか使いやすいように軽量化に軽量化を重ねて、うん、しかも組み立ても時間がかからないようにとかしてるから、
うん、
もう揺るぎないトップなんですね。めっちゃ利益率あるとか、だから何々といえばにつくっていうところでこの教育 IT のところを狙ってるんですね。
ってことなんですかね。
難しいですね。教育 IT って一番動きあると思うけど
な、うんうん、いや本当にね興味深い話ですけど、うん、IT っていう名前がついたらいろんな業種が来るからこんなところ主戦場にしちゃダメだなって僕は思いましたけど、
ね、まあ勝てる喧嘩以外はしない方が得ですよね。
でも周りやってるしやらんとダメだみたいな感じでどうしてもやってるじゃないですか。
まあわかるけど、うん、最低2番に使えへんかったら倒れるから。
そうなんですよね。まあでも本当に何々といえばっていうのも大事やなと思って、うん、まあ例えばこの美容はメソッドといえばエベックス ってなる気が来るのかもしれない。
興味深いのがライザップ。
ライザップ。ライザップで検索。
そう、ライザップはどこが金を出してんのか。
不思議でならない。
不思議でならない。
うん。
なるほどね、うん。そういうのを回ってる仕事を今してると。
え、いやいや、そういうは、まあ、展示会ですか？
展示会。
まあ、
仕事やね。
たまにですよ。
たまに。たまにですよ。
東京に転勤して、もうこれ、僕8年ぐらいになって。
え？
もう8年目ですよ、もう。
あ、
東京生活8年。
そんな経ってるんや。
あの、社会人生活のほぼ半分をもう東京で過ごしているっていう。もう多分大阪には、多分戻らないんじゃないかな。
シティーボーイじゃないですか。
シティーボーイですね。
8年
ちょっと、標準語になりかけたりしたりなんかして。
全然してないけどね。
思ったりもしてるんですけど。いや、で、まあね、
うん、
もう20代はものすごくやっぱり家に帰らない生活をしてたわけですよ。
うん、
もうタクシーといえば僕、うん、僕といえばタクシーみたいな。
なるほど。
で、あとそれと同時にこう、うん、カプセルホテルといえば僕、
うん、
みたいな感じで、本当にあの僕はグランドサウナ心斎橋とアムザ1000には本当にお世話になっていたんですけど、ナンバと心斎橋のカプセルホテルには、うん、カプソリンホテルとタクシーには一カゴも二カゴもある、
うん、まあね、うん、前もよう喋ってましたもんね、
喋ってました、
うん、
カプセルホテルで、うん、今すごくかっこいいカプセルホテルがあるんですよ。
カプセルホテルとしてかっこいい、
うん、
ほう。
で、まあ最初のカプセルホテルのデザインしたのは黒川紀章と言われているんですよね。
そうですね、う
ん、でそこにもう一度、うん、ちょっと今変革が訪れつつあるんではないかという、
なるほど、
ことが一個あって、
うん、
ちょっとね、これが名前が9 hours 9 hours っていうのは時間っていうので9 hours って言うんですけど、
9 hours、
うん、1泊3900円、
うん、まあまあまあそんな値段なのかな。
カプセルホテルとしては、うん、ちょっと高いんです。
そうですね、うん、比較的
普通カプセルホテルってサウナがあってカプセルホテルなんですけど、このナウニアワーズはサウナはなくてシャワーはある。で、もともとコンセプトとしては、
うん、
ホテルって、
うん、
まあなんて言ったらいいんでしょうね、本当にいる時間は9時間ぐらいだと、
うん、
寝入りまでに9時間、
うん、
朝起きてから朝食食べて身近支度するので1時間、
うん、
寝るの7時間っていうので、
うんうん、
まあ本当は僕らなんか出張で行っても多分8時間ぐらいしか、8から7時間ぐらいしか滞在しないですよ。
うん、
だから寝ることだけでいいんでしょ、
うん、
じゃあもう寝ることに特化したホテル作ればいいじゃない。う
ん、なるほど。
っていうので、うん、この柴田文江さんってJR になんかある、人の顔が、人の顔になる、ま
あ、
自販機あるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
動きディスプレイのサイネージと、
はいはい、
自販機が一緒になってる
よ、はい
はい、あれのデザインしてる女の人がいるんですけど、
うん、
まあまあ女版佐藤柏みたいな人って言ってもいいかもしれないですけど、うん、この人がデザインしているんで、すごく白基調にしてかっこいい、
うん、
で最初はこのナインアワーズっていうのは2010年に京都でできたんですよ。
京都
で、なぜかというとこれね、皆さんホームページ見ていただいたらいいんですけど、うん、サインマークとか、もうピクトグラムで、
うん、
なんか、男性用、女性用とかそんな書いてるわけじゃなくて、
うん、
もう分かりやすく、自販機ここ、靴入れここ、みたいな感じの、アイコンを床にベタッと敷き詰めてあって、やってるんです。
うんうんうん、
何かというと、外国人観光客用って言ってもいいんですね。
なるほど。
で、京都だから、外国人観光客で、うん、来て、来てね、と、
うん。
で、デイユースでも使えるよ、と。
うん、
で、もうこの柴田さんがコンセプトを言っているんですけど、
うん、
普段ね、
うん、
ロレックスとか、パネライのいいような時計をつけてる人でも、
うん、
スウォッチしてる人もいるよね。
まあ、いる、いる、いる。
持っ ってて使い分けてるじゃないですか。
うんうん、
でホテルも、普段高級ホテル泊まってる人も、
うん、
まあ、ちょっとカジュアルに、
うん、
ちょっと安い目のホテルに泊まることもありじゃないかと。っていうコンセプトなんですよ。だから、ホテル版スウォッチって思ったらいいのかな。
もうカジュアルなもん
として。カジュアルなもんとして、で綺麗し、
うん、
で、ベッドもすごいいいし、
うん、
でもカプセルなんです。
なるほど。
うん、で、今回、2014年の7月の20日に成田にできる。で、完全にこれは外国人観光客を対象にしているんですよね。まあ日本人も来てもいいんですけど、
うん、
まあトランジットで何時間かいる人のために作ったりとか、
うん、
成田空港から徒歩2分らしい。
ああ空港内であるわけではないけど。
ないかな、なそばなのか、ちょっとピンとこないんですけど、うん、トランジット用のお客さんというところで。で、このカプセルホテルの運営してる会社は、
うん、
カプセルホテルっていうのはすごい、やっぱこう日本の発明ではあるんだけど、
うん、
それを海外にすることがまだできていない。
カプセルホテルとしては
でもね。うん、ね、うん。で、それを輸入していくために、うん、ちょっと外国人の人にも使いやすくするにはどうしたらいいかっていうところで、
うん、
作ったコンセプトがこうナインアワーズっていう考え方なんです。
海外の人が見たら、まあ、いかにも日本的だと思うでしょうね。
でも、うん、おー、ジャパニーズテイストって言うかもしれないですよね。
まあ、
だから細かいおもてなしとかが。
その効率、
うん、
効率に特化してるけど、寝るとこはその少ないところっていうところで見るね。
そうそうそう。で、これは、カプセルホテルって基本男性専用なんですけど、
うん、
この京都で言うと129室あって、
うん、
男性は71室、女性は58室と、
うん、
意外と、
あると。
女性の部屋もあると、
うん。
で、デイユースも使えて、最初の1時間は1500円で、そこから1時間以降は、時間前500円っていうような計算。
うん、
まあ、漫画喫茶に近い形なんですけど、
うん、
これは、ちょっとすごい、これからどうなっていくのかなっていうのを見守っていきたいんですけど。
なるほど。
これを、うん、まあ、世界各国のホテルのところに輸入すれば、うん、世界進出可能じゃないですか。
考え方としてはね。
うん。それか、ひょっとしたら日本国内でもうちょっとやるかもしれない。ただこれ成田とかだから、あんま変なお客さん来ないんですけど、
うん、
カプセルホテルはいろんな人が来ますから、
そうですな。
危ないじゃないですか。
うんうんうん、
で、気になるのが、マナーシップっていう言葉がホームページに載ってあったんですけど、
マナーシップ、
マナーを持つメンバーの集う場所としてスタートしている。だからひょっとしたら変な人来てほしくないから、
うん、
一時間差を取り断りとかっていうくらいのことしないと、
うん、
紹介制じゃないと入れないバーみたいな、
カジュアルじゃないですね、
感じにしないと、
うん、
ナインアワーズってなんか綺麗な、うん、まあ、無印良品みたいな、イメージ思ったらいいんですよ、綺麗なね、
うんうん。
白黒基調にしてモノトーンで。
なるほど。
これ経年劣化した時見れないパターンじゃないですか。
100均じゃないよと。
100均じゃない。
っていうことですよね。
うん、
みんなが使えるものではあるけどね、
けど
っていう。
ただ、まあもうその機能に特化してお安くリーズナブルにしている。微妙な線を狙ってるんですけど。
いや、まあ、限定会議っぽいやつですね。もともとのやりたいことと
して。機能を本当に絞り込めんだらいいんじゃないかと。
なんか面白いですよね。もともと、数年前かな、あの、G の時にちょっと喋ったカプセルホテルの歴史っていうのは、昔喋った記憶があるけど、
はい、
その時は、その、くたびれたサラリーマンを救うために作ったっていうので、黒川機長が作ったっていうのが大元だったと。で、今回は、くたびれた人来てほしないねんと。
いやいや、くたびれた人来てもいいんだけど、うん、どちらかというと世界中のゲストの旅をもっと自由にするための道具としてカプセルホテル、
うん、ゲストってね、
うん、
そのバックパカーとか、
バックパカーじゃないんですよね、
うん、
いやちょっと今回日本初のちょっと変なホテル泊まっちゃったって、へーみたいなやつがナインアワーズなのかなと、
うん、だからそのどのパートに入るかは知らないし、もしかしたら次かは知らんけど、
うん、
その何々といえばっていうやつの一番に、
うん、
として誰をどうしてるかが今僕一言で言えないな、
うんうん、
その、日本人が発明したっていう意味で分かると、
うん、
でも誰が使うねんそれと。
これね、ターゲットはね、うん、外国人ではあるんで、
うん、
バックパッカー、でも僕3900円やったらバックパッカーありやなと思うんですよ。
ありですね、うん。
で、ホテル中央って僕らね、
うん、
坂本さんとずっと撮ってた、
相引きの場所でしょ、
相引きじゃないですよ。
うん、
ね、
うん、
動物園前の、うん、まあ言ったら簡易宿泊所のちょっと豪華版は1900円、うん、2900円、うん。バックパッカーいっぱい来て、うん、で、近所のダイソーとかキャンドゥで、100均のやついっぱい買って、うん、バックパッカー大喜びみたいな。
だからバックパッカーの方々が、そういうキチン宿で、泊まってたのを、ちょっとだけグレードアップして、泊まっちゃおっかなっていう感じなのか、すごくちゃんとしたホテルに泊まられてた人たちが、いや別にそんなトランジットするだけやから、そんな金かけるつもりもないし、寝れたらええねんっていう風に来るのか、そういうグレードダウンされるのか、一歩上がった人が入るのかっていう。
グレードダウンの方じゃないんですかね。
やっぱそう。
じゃんであれば本当にいいんでしょうけど、これだったら僕いつも飛行機乗るときに、うん、ANA なんとかラウンジとか、JAL、
うんうん、
なんとかラウンジとかいっぺん入ってみたいな思うんですけど、なんかこういったらええことあるんですか？
なんか
ピスタチオとかくれたりする
んですか？いや、僕もその今以外がわからないけど、なんか美味しいもんもらえそうな気がします
ね。しますよね、なんかね。
だからその、ね、裕福な方々がわざわざ、うん、リピーターとしてそれ使うかって言ったら結構微妙で。
そう。
やっぱビジネスユース。
いや、ただね、京都では、すごい流行ってるんですって。
誰泊まってんねやろ、
ね、外人。やっぱり。だから、神保町なんかでも、桜なんとかホテルってあるでしょ、うんうん、あれもなんか、なんでしょう、バックパッカーっていうか、
うん、
シェアハウスじゃなくて、なんでしょうかね。
うんうん、
そういう、その手のやつじゃないですか。
うん
それのカプセルホテルのちょっとエグゼクティブ版みたいな。
その来てくれている外国人の方、旅行者。
うん。
面白がってると。
面白がってるんじゃないですか、多分。
まあ、外国人の方だったらそもそもバスタブなくてもいいよね、っていうのがあるからね、
うんうん。で、ちょっとやっぱり近未来っぽい感じだし、楽しいって思うんじゃないですか、外国の人は。
まあ、楽しいでしょうね。ちょ未来世紀ブラジル的な、ちょっと古いけど、あんな
風に。マトリックスとか、うん、あんな感じですからね。
へー。
確かにこれ一遍は行ってみたいと思いますよ。
もうカプセルホテルですけどね。
カプセルホテル。成田に一遍泊まりに行こうかな。
わざわざこれに。
うち。
成田エキスプレス乗って。
乗っては、まあ遠いな。
うん。3500円かかりますからね、新宿で。
往復したら7000円。プラスこれで3900円。
もっとええホテル泊ま
れ。1万5000円泊まんねやったら都内でホテル泊まれやん。
そうなってますよ。だからね。へー、これは、なるほどね。
うん。
どこが仕掛けてるんやろうね、これ。
いや、それを会社調べたんですけど、よくわかんないんですよ。
なんかね、ようわからないな、うん。
だから本当は、僕ら一瞬思ったのは、この、アムザ線とかね、
うん、
大東洋とかって、大阪にあるじゃないですか。
うん、素晴らしい。
ああいうところの、二代目とか三代目が、やっぱり世界に向けて、グローバルに頑張りたいぜ、アムザ線。でも、アムザ線じゃダメだよね、ってなって、うんうん、なんかデザイナー担いでね。
うん
やってたらすごいいいな思ったんですよ。青山がスーツカンパニーとスーツダイレクト作ったみたいな感じでね。別ブランドでやりたいみたいな。
うんうん、
だったらいいなと思ったんですけど、いまいち運用ボタンがよくわからない。
そうね。そっち側やったら夢あるよね。二、うん、代目が行ったって言ったら夢あるけどな。ちょっと僕も今見たけど、見る限りわからないな。
わかんないでしょ。会社概要見てわかんないですよ。
うん、
で、確かにYouTube に外国人向けのやつが載ってあって、それを見たらかっこいいなと思いましたよ。あ、ここ泊まりたいって思う外国人多いじゃないかな。
ひたすら眠無理と清潔さを追求。
そうそうそう、清潔らしいんです。
まあ、綺麗でしょうな。
うん。
まあ、ものすごい綺麗な、ものすごく綺麗で寝れる、
うん、
あれですな、その、で、シャワー付きの、何ネットカフェなんですよね。
ネットカフェではないですけど。
うん。見る限り結構、
綺麗ですよ。
結構
綺麗。でもね、僕らも最初、メディアカフェポパイってできた時は、なんてすごい綺麗なとこなんだと思ったんですけど、うん、今メディアカフェポパイ行ってくださいよ。
まあ、偉いことになってます、
ね。結構偉いことになってますよ。
中野のメディアカフェポパイは僕よく行ってましたけど、
うん、
まあ、普通に朽ち果てたとこになってますよ、
ね。なんか、経年劣化とはこのことか、みたいな、うん。
なるほど。
うん。そういうことがないようにすれば、これってすごく、良くなるかも。で、このまま朽ち果てていったらいったで、うん、結構レトロフューチャーみたいな世界になってくるんでしょうね。うん、20年、30年後ぐらいに。
永続的にやろうと思ってしてるのかはわからないな。
朽ち果てたら楽しいです。もっと楽しくなると思うんですけど。
朽ち果てたらだから、そんな東洋とかで変わらないような。
ずっと東洋みたいな。
そう、同じだからね。でも面白いね。そういうのを綺麗ことでやろうと思ってるけど、うん、結構螺旋状に動いてて、うん、昔のことの、まあ、焼き直しに近いじゃないですか、
うん。
それを今時にアダプトしただけでしょ、
うん、
うん。 そうしてみたら昔もう30年、もう40年か、
うん、
前にできたものっていうのがもう一回売り戻しで今のアダプトできたら使えるものが他にもあるってことですね。
そうですね、
おそらく、
うん、
今度は東京オリンピックあるじゃないですか、
うん、
そのためにもしかしたら八重洲のあの辺とかに、
ああ八重洲もね、うん、
あの辺とかいわゆる東雲とかね、うん、銀座の付近のところにできる可能性はあります。
ありますね、
うん、アパホテル建てるよりはこっちがええんちゃうのっていうのはあるかもしれないです
ね。アパね、
うん、
昔はあの八重洲口にサウナがあったんですよね、
うん、ありましたありました、
ね、あれ出張で朝一に行く人はここに入って、うん、あこれ徹夜明けで、
うん、
東京に出張する人は、あそこで一風呂浴びてから、お客さんのとこ行くっていうのをよく
知りました。臭いから、あそこで風呂入れと。
関西人がここでいっぱいたもろってたっていう話をよく聞きますから。
そうなんですよ。あの、八重洲のあのど真ん中でずっと大阪弁が飛び交ってるんです
よ。うん。ただ、八重洲口って僕、昔までってもうちょっと東京駅の前だから、
うん、
ちゃんとしてんのかなと思ったら、うん、
全然してないですよ、あそこ。
なんか、だらしない空気が。
そう、ぼやっとしてますよ、あそこ。
いっぱい中国マッサージとかいっぱいあったりして、ね。
いっぱいあります。
なんか、ね。落ち着くなって感じですね。
あの辺のところには、だからこの手のやつは進出したいかもしれないですね。
そうですね。マナーシップが守れる人たちがいればね。だからこれは、繁華街に行っちゃうと、例えば渋谷とか、新宿とかに行っちゃうと、多分マナーシップというところは守れないかもしれないですよ。
でもそもそもその外国人の方も含めてだったら、その、バイパスとなる場所になるわけやから、うん、まあ、次できるやったら羽田、品川。
そうですよね、
うん。
羽田にこれできちゃ大変だと思いますよ。
そうですかね。
多分中国の人たちがいっぱい来たら、うん、急になんか共用スペースで酒盛りしたして。
空論場みたいなんですけど、
ね、そう。
なりそうやな。ああ、うん、難しいね。どこにどう進出するかって。もう海外の方が早いかもしれないですね。
そう、
ね。もしかしたらね。
うん。なんかちょっと物珍しさでヒットエンドランで終わるっていうんであれば、これ僕ありかなって思いますけど。
一回泊まってみましょう
よ。うん、いいかなと思いますよ。
え、大阪はない？
京都にある。
あ、京都か。
うん、
京都か。実家帰るとき泊まれるとかとか。
でもなかなか予約いっぱいみたいですよ。本当にあの興味のある。まあこれね、女の人でも行けるんで、そこは大きいです。
うん、まあでもここはね、一つやっぱり風呂ですよ。風呂。
風呂どんなのか。
だから風呂。やっぱカプセルホテル泊まるときって、これグダグダになった体を溶かしたいっていうのは僕はやっぱあったり
する。うわーってなりますからね。
なるのね、うん。風呂ないんでしょ？シャワーでしょ？
うん。
うーん。
確かにね、僕らの感覚からしたら風呂ありきなんですよ。カプセルホテルって。
そうですよね。風呂入って。
風呂入って、カプセルは我慢する。
そう。
我慢っていうか、もう寝るんやからどこでも一緒やん。
仮眠。
そうそう、う
ん。風呂でなんとか、いつもの家よりはでかい風呂で足伸ばして、疲れ飛ばしてくれるっていうことが一番メリットやから。
本当はね、これで足裏マッサージとか入れてくれたらね。
あれちゃいます、うん、その何大江戸温泉物語とかですね。
はいはい、は
い。ああいうのに作ってしまったらどうですか。
ええー、まあそれもアトラクションの一部になっちゃいますけどね。
そうですね。
うん。
足湯、だからあれ24時間にしてしまってですね。
うん、
そこにそれこれ作って。
あ、こういったも中国の人ばっかり
ですよ、ね。そうなんですよ。それで言ったら、うん、マナーシップって、
うん、マナーシップって多分合ってないようなもんになっちゃうんで。
マナーシップしんどいな。
このマナーシップをどうやってこの9アワーズはこう統制を取ってるのかっていうのをすごい気になるし、ここの人に話を聞いてみたい。困りますよね、実際こういうお客さんっていますよね、うん、いびきうるさかったらどうするんですかって
そうですよね、欧米人の方とか、うん、だいぶ激しいことになってる人とかいないのかなと思うし、どうもこれ完全に、完全禁煙みたいですけど、
うん
うん、へぇ
ー。そう、だから本当は一元さんをこの後割りで、なんかね、紹介制じゃないとダメみたいな感じに本当すべきなんじゃないかなとは。
まあ、とはいえ国籍でね、差別することはできないから、うん、当然中国人の方も泊まられてるでしょうし、うん、まあ、それ考えたら窓口の、フロントの人は英語喋れて、
うん、
まあ、英語は必須でしょう。
必須でしょうね。
まあ、北京語、フランス語ぐらいできんちゃいますもしかしたら。
うん。
こっちでかいおばはんが。
入らないわよ、こんなとこ。
そう。マナーシップ、私守ってるわよ。入れないわよ。って言って。ありそうな感じやけど
ね。まあ、ちょっと大きいのかもしれないですね。日本人の
穴、穴が。
穴自体はね。
この、前から入って出てこれんようになるような、鎖骨状的な状態になってるおばはんとかが
出てき
てる。
鎖骨状。
そう。そんなんはあるかもしれんけどね。
うん。まあでもこれはね、行ける人は一遍京都でも成田でも見てほしいなって。で、多分ね、この中の人は、うん、この中の人っていうかもうラジオ聞いてるとどうかわかんないです。カプセルホテルに泊まる必要がある人ってそんな多くないと思うんですよ。
まあそうですね。
も
う
仕事でね、帰れないとかで、うん、苦い思い出のある人だったらいいんですけど、うん、あんまりカプセルホテル泊まったよっていう人いないですから、周りに。
最近はね。
うん。
もう帰る
がありますから。
うん、もう無理やり帰るよって人もいるやろし、そこまで残業させられへん人もいるやろし、うん、会社の中に施設があって泊まってるって人もいるしね。
仮眠室とかね。ありますね。ほら、ちょっとカプセルホテルって聞くと、ある意味ちょっと青春の1ページみたいな。
いや、そうですよ。会社の中でね、いわゆる割引券をプリントアウトして持ってったりしてましたよ。
うん、
それ持ってくの安ならへんからなって、
うん。
そうか。じゃあ、この9 hours が青春なら人も出てくるかもしれないですよ。
まああ、行ったね、日本のここねって。
そう、行った行ったって言うかもしれないし、うん、なんかもしかしたらドバイとかね、海外のところに進出していった時に、あ、向こう行って9 hours を見て教師を呼び起こすっていう人もいるかもしれない。
ああ、ドバイ店作ってほしいですね。
うん。全然いいと思う。
すっごいね、3万9000ぐらいでも入るアホがいるかもしれないですよね。
あの、超高層ビルの中全部9 hours。7万人ぐらいぶち込んでるんですね。面白い都市が
出てきました。ドバイで見てみたいですね。放送が流れてる頃はおそらく6月にはもう入っていて、6月の第1週か2週ぐらいですかね、なんですけど、まあ上半期いろいろありましたと。
そうですね。
本当にサムラゴーチに始まり、
サム
、サム&に、
うん、
ね、
いいですよね、うん、
スタップ採用はあります、
あります、あってほしい、
あったりとか、
うん、
まあ僕がやってたのはあんなかですって言ってみたり、あんなかってなんやねんみたいな、
よくわからない、
うん、
それの方が悪いんちゃうかっていうみんなイメージがある、うん、
真犯人はきっと悪いやつだと思いますって言ってた片山雄介くんでやったり、
そうですね、
うん、
キャラみんな立ってる人多いですね。
もうでもっとすごい良かったのは、うん、あの 3D プリンターで拳銃を作ってた人、
うん、井村さんでしたっけ？
井村くんですか？
井村くん。
なんかみんな特徴っていうかキャラが立っているんですよね。
そうですね。侍ですね、みんなね。
みんな侍で。で、これネットに上がってたんですけど、もう本当にね、
うん、
アベンジャーズみたいな感じに、なんかオーシャンズイレブンみたいな感じでこう、バンって写真がね、並んでるんですよ。
すごいですよね。この人たちが並んでるったら、すごい先盛りっぷりがありますよね。
左からアークリフーズのですね、安倍俊樹さんですか、このあの、ワンピースの海軍大将のコスプレしてたりと、ね、
うん。小持ちなのにこの格好。
そうそうそうそうそう。とかずっと並んでたりとかして、みんな本当にキャラが立っていて。
一人一人でもう全部スピンオフの映画が撮れる
人たち。撮れる人たちがいっぱいですよ。
全員がいい顔なんですよね。なんかね、いい意味悪い意味、もちろん全員悪い意味です
けど、いやもう絵になるんですよ、
悪い意味、なんか一つのことを極めてしまったっていうことなんで、
なんか犯罪者っていうか、お騒がせするにしてもビジュアルがいるのかよっていう、
ビジュアルがあるからお騒がせになった人たちっていうのも言えますよね、要素的にね、
ね、
うん、
だから多分こういうのってなんか、でもね、
うん、
このはまあおぼかたさんを犯罪って言ってあげたらちょっとどうなのかなとは思うんですけど、うんうん、これ挙げられてるのがまあそのアクリフーズの安倍坊さんとですね、佐村豪志とおぼかたさんと飛鳥と片山雄介くんと、あの
チェックメイト、
チェックメイト、ヤフーチャットバザイって言った人ね、とかあとガンプリンターの、
この俺だガンプリンター、何回でもガンプリンターの名前が一番いい
よね。それが並んでるんですよ。で、まあみんな、なんか幼稚なんですよね。
まあそうですね。まあ、うちらの先入観というか取り方もあるだろうけれども、
うん、なんか全部、いや昔の犯罪ってもうちょっと影があったりとか、
まあね、
想像つかんわみたいな感じやったじゃないですか。なんか全部今のこれを探せ知らんさいって、なんか、なんでそんなんでみたいな。
まあまあね、動機なき犯罪っていうのはもう20年前から言われてることだけれども、なんかね、その中でも、その時の子たちってもっとぼやっとしてた人が多かったと思うんですよ、顔が。20年かかって顔が作り上げられてきた気がします、
ね。まあそれはネットでルフされるからっていうのも多分あると思うんですよ。刷り込みがあるし、強烈な写真、ビジュアルを持った人たちだからっていうのもあるんですよ。だからそのアクリフーズの人は、落差ですよね。最初あんな変なビッグスクーターに乗って、あんなコスプレしてたのに、うん、蓋開けてみたらなんかすごい日雇いみたいなおっちゃん。
そうですよね。
出てきたり、サムラゴーチはまたあんなね、うん。
ミュージシャンずらしてたのに。
して、急になんか、あの、髪の毛切って。
そしたら顔が倍からあったっていう。
そうそうそう。うん、大方さんはね、なんか発砲着着てて、ありますって言って。
う
ん、
そうね。
まあ、アスカはまあどうでもいいですけど、ゆうちゃんに関しては眉毛があんなんで、
そうですよね。
ユニクロって100%わかる、あの、
そうですよね。
ポロシャツ着て、
うん。昔のミキハウスばりの企業から訴えられかねない、着こなしっぷりですよね。
うん、だから本当みんなキャラが立っているのと、なんか脇が甘いっていうか、そんなん分かってたんちゃうんみたいな。なんでそれバレるって思えへんかったのとか、なんでノートちゃんと取っとかなかったのとか、
まあね。
分裂を確認。よかった。で、岡田さんのノートとか。これ世の中に出たらどうなんのっていう想像を働かんかったんかなって。思いません。
まあ、なんでしょうね。まあ、僕らもね、その、メディアを通してのことを聞いているから、操作されてる一部であることはもちろん自覚している。
まあまあまあ。
でもとはいえね、ですね、本人がどうとか僕わからないし、スタッフそういうのも会ってくれたらいいなと思う。
会ってくれた方が
絶対面白いから。まあ、だから彼女のことはまだ置いといて、あの、意図して何かやった人っていうのは、多分そのやったことで世に触れることの方がメリットがあると思ったんだろうな。
騒がせたいって思ったのか。
うん。な、それを目的としてとはっきりぼや、はっきりしてるわけでもないけど、それにおいてのデメリットより見えた方がかっこいいじゃん俺っていうのは見えてるのは分かってますよね。でも多分この中で僕は一番痛いのは、やっぱこの、安倍さんですかね。
ああ、アクリフーズの人ね。
年齢的にね。まあ、二十歳でも、高卒3年目は部下いるから、僕は若いとは思いたくない人間ですが、49歳で、家持ってて、子供いて、そらあかんやろと。
じゃあそうです。一人ね、独身でだったらわかる、わからなくもないけど、それなりになんか、人間として成長する機会がありながら、
そうですよね。
それだけ逆恨みが激しかったのか、だから、全体的になんか、まあ元からこういう人たちっていたんだと思うんですよ。です
ね。
ただでもそれがなんか、まあいろいろ発信がしやすくなったりとかしたからなのか。
まあね、今こういう人が生まれてきて問題だってことじゃなくてずっといたんですけど、単純にそれが目に触れやすくなっただけで。
なっただけなのか。
なんかちょっとパッと見初期のプライドみたいですよね。UFC とかそういう感じがしますよね。ルールが定まってないところで全員戦わせてみたみたいな感じがしますよ
ね。だから本当にこう秀逸なんがこの一枚の写真ね、またリンク貼っときますけど、このアベンジャーズみたいな写真を見て、なんか本当に今混沌としてるな、世の中って。
そうですね。これ、この写真の方が、その、年末にですね、地方院でしたっけ、どこかの住職の方が、今年の漢字書くでしょ、一文字。それより伝わるもんがありますね。
本当ですね。
この上半期どうだったっていうのを、
この人たちです。
そう、何かしらのコメントを並べるより、この絵一発の方が、よほど伝わるな。
今年の一枚みたいな。
この名前は素晴らしすぎますね。
ガンプリンター。
ガンプリンターは、何よりもすごいなぁ。いいですね。これ作ったこの人は、
このコラ作った人すごいですね。
素晴らしくセンスがありますね。
スタップザライとかね。
スタップザライ。
なんかすごいですね。本当プロレスとか映画のポスターっぽいですよね。
さして難しいこと書いてないですけどね。アスカなんてね、麻薬音楽で書かれてますからね。 もういいんですけどね、別にだって昔からジャンキーだったわけだから、この人って限らず普通の人たちも、うん、その音楽家の方なんて、うん、もうあのね、怪獣騒ぎはもう本当にバカバカしいと僕は思ってます
けど、もうでもいいのにね、別にね、
オンライとモータウンの絵何その CD になって全部発金ですよ、うん、全員ジャンキーやったやから、その素晴らしいですね。これを見てどう思うかですね、2014年これけど毎回やってほしいですね。
そうですね、うん、これを毎年やったらその年の世相がわかるっていう、まあただ今年ほどこんなビジュアルよりな犯罪っていうかお騒がせしたいとも珍しいと思うんですよね。
そうですね、
うん、
どれもこれもコートつけがたいですからね、
うん、
みんな得意技がありますからねなるほど。でも下半期も、
下半期これを出されると、まあこういう時今年どうなるんだろうみたいな、
うん、
まああるじゃないですか、ね、あの外国人助っ人選手が、
うん、
あのホームラン量産してこの勢いだと年間90本ですよみたいな、まあ、ならないんですけど、だからまあこれ以上ならないと思うんですよ、
うんうん、
ガンプリンターみたいなの出てこないと思うんですけど、
まあね、
うん、
それは毎回毎回こんなに要素は出てこないけど、うん、この8人ですか、
うん、
8人を凌駕するようなモンスターが出てくる可能性があるってことですよね。
まあね、
一人で
いやそれはすごいでしょ
はあ、ちょっと保存しますよ、この。
この、そう、
これは、これは素晴らしいですね。
ですよね。
いやー、一番今日面白いというか、ドキドキする写真かもしれない。うん。そう、これを、
はい。
これをというか、まあ、この、これは世相じゃないですか。
世相ですね。
名人的には、今年上半期どうですか？
上半期ですか？うん、まあ、もう、プライベートのことじゃなくて、うん、社会全般はなんかもうどうでもいいことばっかり騒いでるよなみたいな、もっと大事なことあるんじゃないのみたいな、
もう、うん、さっきもこのラジオ誰聞いてんのかなという話もしてましたけど、はいはい、本当にみんな僕も含めてですけど、うん、僕はテレビ本当に見てないと思いますよ、
うん
うん、本当に見てないと思うな、何もかも見てないと思うな、なんか騒がなくなったじゃないですか、みんな。一部のことだけでね。
そうなんですよ。うん、まあ、ワールドカップはもうこれ今、喋ってる頃にはもう開始されてるのかもしれないですけどね。
サッカーですか？
サッカー。
あー。ホンダ。
ホンダ。
あえてねって言ってるホンダ。
あえてね。
あれは引っかかりましたけど。あえて孤立したとか。あえて言うたら全部言えるからなと思って、うん、リストされちゃったよ、あえてねとか何も
で
も
言えんぐらい、強いですよ本田君は、やっぱり
素晴らしいですよ、強いと思うけど、あの精神力がいつまで持つかな、う
ん、いやいやいや、
うん、
だから本当今年というか、まあ、年々そうな、まあ、そうなってるんでしょうけど、
うん、
どうでもええこと騒いでるなって思いますね。
プライベートの動きはさほどなくですか？
うん、さほどないですね。
なるほど。
うん。
そうですね。僕も今年の上半期は何もなかったな。本当に仕事してただけだったんでね。
うん、まあ、でも本当にね、意外とあの消費税って、また2回なるだろうなと思ったんですけど、うん、意外と大きい買い物した時に、誤差。
うん、まあまあね。
あれ？え？そんなするの？みたいな。でもその消費税計算してたら、このカバン買うのやめたのに。
そうですね。
って思ったカバンをこの前買いましたけど。
ああ、なるほど。
え、思ってたより2000違うみたいな。そうそう
商品代金いくらで、外税4200で。
何それ、何それ、
びっくりするなとありますから
ね。テンパーになったらそれもっと思うんですよね。
まあ、
ね。テンパーでもすごい計算しやすいですけどね。
うん。
思った以上に消費税総額表示と分割、てか分離してる表示の、
うん、
混乱ってありますね。
ありますね。この間うちの会社もとうとうジュースの自販機が、
うん、
100円が110円に全部変わりましたね、うん、社内の中でも変わるんやと思って、
いや意外とあったな。でまあそれで買い控えしようとは思わないですけど、うん、うーん、もっと分かりやすく総額表示にしててくれた方がいいのに。
まあ 10% になるから総額表示してないっていうだけだと思うんですけどね、うん、前の 3% の時は初めて導入やったから総額表示がすごい 歌われたり、
ね、されましたけどね、
うん、今は違うからね、
移行期間2年間って言うけど猶予期間があって、
うん、
まあ、2年間か3年間って言われてるんですけど、うんうん、まあ、それを言ってる間にまた変わっちゃいますから
10% になるからね。
まあこのね、税別かどうかっていう判別するっていうのをずっと徹底的にやらないと、
うん、
結構あの買い物した時にあれお金足りないっていうことがすいませんカードでみたいな。
いや、僕もね、税金が変わってからね、カードで買い物する方が全然増えましたね。
そうなんですよ。だからひょっとしたらクレジットカード会社はちょっと儲かってるかもしれないですよ。
まあ、それはありますよ。
ちょっとは
あのだからパスモとかあっち側の、うん、いわゆる IC カードの利用率は圧倒的に増えてるらしいし、電車賃違うんでね、
うん、
IC カードの方が安いっていう
ね。まあ2円3円よう分かんないですけどね、交通費の生産が大変になっただけで、まあ、
そうですね、経理総務がすごいかわいそうなだけでね、うん、あれかわいそうですね。なんかその一応経費出すじゃないですか、うん、全然違うと174円ですとか、
まあ、それで差し戻しくらったりしますからね。
ああ、
うん、IC カードでやってくださいって。
そうなんですね。IC カードの、プリペイドカード的なものを出してくれてね。
うん。
それでやってくれたら一番楽なんですけどね。
なかなかね。いや、ほんと上半期そんなとこかな。特に動きは何も思わなかったですけどね。
いや、僕もなかったな。
うん。
ものすごく今年は早いってだけ。その税金のおかげでて僕はあるけど、
うん、
仕事上早かったな。
まあ、だから景気が良くなってくれてるんだったらいいかなと思うんですけど。
いやー、景気いいのは、それは一部の人ちゃいます？
うん。
次長さんとか。
事情さんとかね。まあ、だとは思うんですけど。
だからもう目標は、普通に働くんだとしたら、目指せ次長ですよ。
ああ、いいですね、次長ってポストね。
部長じゃなくてね。目指せ次長。
誰のこととは言わないですけど。
そこいいですよね。なんかもう、別に出世したいとか思わないけど、うん、なんかそういうとこいいですね。そういう中途半端な地位の方がいいな。
先にあんのかないのかよくわからない。
そうですね、
うん、
給料爆裂に上がったりとかしたらちょっと別のこと考えると思うけどね。
そうですね、まあ、残業とかもね、何の製品をなってきたらもそれはそれで身入りが少なくなってきたりとかもするんで、まあ、時間取るかお金取るかなんでしょうけど。
いやー、残業も出えへんようになったりするわけやからね、うん、もうね、景気社会ようなってるとか言ってもね、
うん、
自分の景気がようなってる気はせんけどね、
うん、
別に全然せえへんな。
まあ景気のいい人は景気いいやーって表だって言わないですからね。
言わないですね、
多分ね。
僕だから4月なんか体調をちょっと壊して会社休んだんですよ、実は3日ほど、うん、まあ病院行って検査を受けたりしてたんで、
うん、
したらえらい引かれてましたからね、彼。
ああ。
うち結局引かれるんですけどね、普通にね。
はいはい。
うそーってぐらい引かれてましたね。
うん。いや、だから忙しき人が急に普通の仕事っぷりになると、ショック受けるんですよ。
ショックでしたよ。しかもそれ、うん、その忙しかったから病院行ってたのにね。と。悲しかったなぁ、うん。金儲けしたいですね。
金儲けしたいですね。
金儲けしたい。
まあ、いろんなところが今、金儲けの話をしてるんでね。
そうですね。
ABEX とか。
今年来年考えますよ。本当に金儲け考える久々に。
ね。
うん。
だからこういう時こそみんないろんなことを考えるんで、うん、まあ楽しいこともあるとは思うんですよね、見てたらね。
そう
へえ、そう来たのみたいな。
だから何々といえばにどっか入りましょう。
入りましょうね。
うん、
ネットラジオといえばとか。
それは金儲けだとかな。
ならないっす、うん。まあね、するつもりもないんですけど。
そうですね。
まあね、意外とね、うん、まあ僕らはあんま宣伝してないからなんでしょうけど、
うん、
そんなに聞かれてないですね。
このラジオでしょ。
このラジオ、意外と。
ま
あ、ずーっと多分、本当にちゃんと聞いてる人は1000人ぐらいなんだろうなっていうのは思うんです。確かに。
まあ、さっきもちらっと言ってましたけど、
うん、
やっぱり聞き流せるタイプではない
っていう
意味では、もしかしたら、もしかせずとも、
うん、
今時じゃないんでしょうね。
そうなんですよね。どうでもいい話をもっとした方がいいんですかね。
ポップじゃないんですよ。
ポップじゃない。どうでもいい話。
だ聞き触りのいいような感じとかではないし。
どんな話したいんですかね。
いや、それ分かったらやってるでしょ。
本当に。
で、それ分かって面白いと思ったらやってるだろうし。
うん。
分からないし、それも面白いと思わないから、アンテナに引っかかるところなんて分からない。全く分からないから。
多分昔聞いてた人がちゃんと戻ってきて聞いてくれてたんでしょう。多分。今のこの1000っていう数字は昔聞いてた人でちゃんと聞いてた人が1000人。
そうね、1000っていうのはだってダブル税でやってた時より少ないですからね。 うん、実際はね。
まあそりゃそうです。もうみんなネットラジオから離れていってると思うんで。
まあね、顔出しはしないですからね、うちらはね。うんうん、それ考えたらみんなイベントとかやられてるけども。
イベントやったからって別にそのね、うん、人が増えるわけでもないし、別にそんなものすごい広めてほしいっていうのではないけど、やる上でのモチベーションっていう意味では、まあ、僕は2週間に1回の更新で、月に1回、まあ、ラジオを撮れたら、回るから、月に1回ぐらいだったらできるやんっていうので、
うん、
まあ、いろんな人に協力を仰いで、これしてるわけなんですけど。
まあまあ、ちょっとですね、うん、まあ、僕は外部から今、手伝わせてもらってると思うんですが、その、上半期から含めた下半期で目標を立てましょうか。
目標ね。ラジオ上ですか？
ラジオ上ですよ。
ラジオ上は、また新しい人を1人、2人ぐらい、出てもらう。ちょっとね、うん、新しい風を吹かすために。
ああ、なるほど。
で、プラス、できるだけタイムリーな話題にしたい。本当は。
なるほどね、
うん。で、本当はだから、まあ、ストリーミングでやって、それを録音すればいいじゃないかっていう意見もあるんですけど。
なるほど。生放送的な。
生放送的な。まあ、でもどうなんでしょうね。それ言っても、なんか、まあその一線の人はそういうスタンスじゃないのかもしれないですけどね。いや、生なんていいから今のままでいいよっていう。
まあそもそもお前らに興味ないよと。
そう。
え？って言われるかもしれないです。
そうそうそうそう。
まあ僕個人的な目標は、うん、僕はあの名人と一緒の時しかやったことがないと。
うん、
まあ、ね、ブダオさんとかね、坂本さんとかと絡みの時もちろんあったけど、
うん、
全く名人がいないところに一回混ざってみたいですね。
ああ、言ってください。
やったことないですけど。やったことない。繋がりが全くない。
カノさん貸し出しますみたいな。
全くいないんで。
フリーエージェント。
そうですね。だから、
フリーエージェントスタイルで。もう、ヨザワさんってすごいねって。
すごいですね。いや、彼は僕は好きですよ。
いや、僕も好きです。大好きです。
好きですよね。
しかも、やっぱり作家としてすごいいいと思いますね。
そうですね。読ませますよね。
だっておかしいやん。だって、ホームレスになりましたっていつものスーツ着ながら。
うん、ラーメン食ってましたね。
うん。ね、いや、だって金持ってんねやろ、まだ。
持ってる。
最小限のやつは。
あの彼女がさほど美人でないところもまた好感持てます
よね。持てますね。なんか買わないようにしてるんでしょうね。
そうですね。いいラインですよね。
本当にいい人だと思いますよ。
だからやっぱ何でしたっけ、思いっきり痩せて嫌な男だとかバレたっていう、あなたがやってたレコーディングダイエットの岡田敏夫。
まあ、
あんな風に痩せないでほしいですね。
ああ、そうですね。
やっぱ彼はね、与沢さんはぽっちゃりしてるからこそキュートなんであって、好感持てるじゃないですか。あのままでいてほしい。
まあ、下半期本当に、加藤さんどっかに。
知らないんでね、まず。
いや、まず。
僕が知らないんでね、
その。まずじゃあ、まあ、懇親会から始めて。
懇親会懇親する人たちがどこにいるかも知らないからね。
うん、関東ですからね。
そうですよね。
うん、
だから僕はそう、ツイッターとか始めていたんですけど。
ああ、でも結構。
また、ね、またこれがね、うん、筆不詳のだけ書かない。さして書けることもないってのもあるから、
ね。ツイッターでみんな更新してる人偉いなって思いますよね。
偉い。
自分が興味あったことしか、普通書かないじゃないですか。しかもこれが世間一般に広めて、OK なのかどうなのか。う
ん、ありますよ。
僕はちょっと書きたいなと思ったんですけど、本当今日でも行きたいなと思ったんですけど、うん、秋葉原でゴーカート乗れるところがあるんですね、今。
いや、そうなんですか。僕、毎週行ってますけど、どこ
にあるん
です
か？デイリーポータル Z に出たんですけど。
ああ、そうなんですか。
秋葉原の、まあ、お茶の水と秋葉原の間ですけど、あの辺に、マリオカートみたいなゴーカートを、
うん、
もうゴーカートって言っても普通のナンバープレートつけていて、公道を走れるんです。
いや、外走れる？
それを走れる。だから、ゴーカートやけどヘルメットつけなくてもいい。
三輪自動車走ってるおっさんみたいになるってことですか？
そう、あれのちゃんと四輪付きでバギーみたいなのを乗せてくれるところがあるんですよ。
あ、まだレンタカー的に
借りてる。レンタカー的に1時間何千円みたいなんで。
それ行きましょうよ。
それ行きましょうか？
うん。それ面白いじゃない、うん、それ乗って。
うん。どうでした？
それ一人乗りなの？
一人乗り。で、一人乗りで、加藤さんと二人連なって、こう。
それで、お互い機械持って、同期させて。
それは。まあ、GoPro とかほんとつけるんでしょうね。普通は。今時やったら。
サイドカー的なものがあるわけじゃないんです
か？ないんです、ないんです。
邪魔でしゃあないですね。そんなもん走ったらね。あ、それおもろいな。
それでも普通に乗ってみたくないですか？
乗ってみたい。
うん。
乗ってみたいけど。
それで、だから何やったんって言ったら、いやー気持ちよかったよって終わっちゃうんで。
まあね、もう次会うとき、梅雨時ですからね。
そうそうそう。
きついってのあるやろうけど。 そう、あれとやりたいのがね、僕ね、バブルサッカーやりたい。
あー、
なんかお団子に。
風船なんか風船でサッカーするやつね。
あれはね、モテますよね。
モテますよね、なんかね。確かに。
あれはやっぱり女子は、間違ってスカートで生きてほしいですよね。
ああ、キャーって。
いやもうこんなん、もう、わーってなりながら。
あれでも、絶対、いい感じになりますよ、女の子と言ったら。
そうですね。あれだから予約が7月ぐらいまで埋まってるっていう、ね。
ほんのり女の子あれでしょ、汗かいてくれるんです
か。もちろん、もちろんです。いいですね、だからこれ、もう、わーってこう、真っ白になって
るから、うん。女の子とそれ行きたいですね。
男ばっかり。バブルサッカーをする会とか、うん、だから僕らみたいに全く交流のない人間たちが。
あ、バブルサッカーをする会。
会を、無理やり、その東京で、うん、その僕らみたいなのと遊んでくれる人たちを募り、
うん、男だけじゃダメなんでしょ絶対女の人は連れてきてくださいって言わんとダメ
でしょ。そうですね。絶対そんなとこポッキーさんが来たポッキーさんが持ってて終わりっていう。
いや、僕は別にいいですけど、うん、そのどうこうしようって言えなくて。
僕はでないですよ、そんなことは。
いやいや、女の子と、なんかね、触れ合えたら面白いですよね。
わかりました。
うん。
私、
バブルサッカーをする
バブルサッカーをしませんかと。
はい。
今日ツイッターでつぶやきます。
ああ、はいはい。
すいません、バブルサッカーしたいんですけど。けど
っていうので、うん、加藤さんの元に。
うん。ノイズのメールアドレスなんでメールください。
そうですね。そうですね。それをいただければ僕は加藤さんと共有して、ね、バブルサッカーをする会、あれと、まあでも8月ぐらいになっちゃうんですよね。
うん、なると思う。土日やったらね。土日やったらそうなるけど、うん、大々的にバブルサッカーを。
みんなおっさんやからね。脱水症状起こしてるからね。
じゃ己に GoPro つけて、バブルサッカーしたら、だいぶおもろいと思うんですけどね。
GoPro どうやってつけたらいいんでしょうね。
まあなんか結構アタッチメントは打ってるから、ただ、メガネとかにつけてたら、ヘディングしたら当たるってのあるけど。
ああ、まあそうですよね。
あれ、手出てないですよね、確かに。
手は、あ、手出ないですかね。出てないですね。
足だけやから、
うん。
でもちょっとおもろいと思うから。
バブルサッカーしたいですね、確かにね。
したいですね。
あれはなんか確かに、なんかハーハーする感じいいですよね。
なんか転がってる姿がまたいいし、
うん、
怪我しないし。
うん、でも全部女の子がやってる前提で僕話してません。
そらそうっすよ。そんなもん、何、175センチ100キロですってやつが全員出てきたらいいです、ね、そんなきついのないっすよ。もっと怖いじゃないですか。
臭くないかなっていうのもありますけどね。
あ、うん、バブルサッカーを、
うん、
が今年、だから下半期の目標で。
下半期ね。9月は10月ぐらいのができたら、
うん。ちょっとそれを募って。
そこでやってんのかな。
いや、僕ね、一回映像見たんですよ、
はいはいはい。
バブルサッカー協会があって、で予約を取るんですよね。そこそこ値段張るんですけど、
うん、
まあ僕らの年代やったら、張る言うても別に1万するわけじゃないから、うん、まあ払えるでしょうと。
うん、
そういうの遊んでくれる人たち。
うん、まあその後にバーベキューをしようみたいな。
うわぁ、今まで一回もしたことない。
しない、いいじゃないですか。もう40超えてからそういうことも。
なるほど。
で、筋痛めてね。
それで会社休んで急に引かれるってい
う。そうそうそう。
それも行きましょうか。
行きましょう
か。
それでは下半期の目標が定まったところで今日おしまいにしたいと思います。
はい、
皆様おやすみなさい。
さよなら。